説教の箇所をお読みいたします。ヨハネの黙示録22章21節、新約聖書の一番最後の箇所となります。ヨハネの黙示録22章21節、主イエスの恵みがすべてのものと共にありますように。黙示録からの説教も今日で最終回となります。今朝の箇所は22章21節です。主イエスの恵みがすべてのものと共にありますように。この言葉は黙示録を締めくくる言葉であると同時に、聖書全体を締めくくる言葉でもあります。創世記の初めから黙示録の終わりまで、神はずっと人々に語りかけてこられました。そこには励ましや叱責や裁きや災いや癒しや許しが宣言されていました。そんな神から私たちへの最後のメッセージ、すなわち神が私たちにどうしても伝えたいと思っておられる、そのメッセージが今日の箇所、聖書の一番最後に記されています。21節、主イエスの恵みがすべてのものと共にありますように。これは実に的確なメッセージです。今から2000年前、黙示録が書かれた頃、当時のキリスト者と教会にはローマ皇帝ドミティアヌスの大迫害が迫りつつありました。ところが教会がそんな危機に直面していたのに、頼りとなるはずのキリストの使徒たちは一人を除いてすでにこの世にはいませんでした。ペテロもパウロももうすでに死んでいたのです。唯一生き残っていたヨハネもすでに老人となっており、しかも彼は捕らえられ、エーゲ海に浮かぶパトモスという小島に流されていました。私たちキリスト者はこれからどうなるのか、果たして教会は大迫害の中で生き残ることができるのか、迫り来る迫害を前にしてキリスト者たちの心は不安に満ちていたのです。人間的な視点から見た場合、大迫害というのはキリスト者にとっては絶望的なものでした。神を信じる信仰のゆえに迫害が起これば、キリスト者は家族から離縁されます。キリスト者は異端の神々への礼拝を拒否するので、経済活動から除外され仕事を失ってしまいます。キリスト者は偶像に決して頭を下げようとはしないので、財産を没収され捕らえられ命を奪われてしまうのです。実際今から2000年前、ドミティアヌスの迫害が起こった時、多くの者たちが仕事を失い、家族から離縁され、財産を没収され、そして命を失いました。そしてそんな困難な状況は悪化の一途をたどってゆき、実は時代が進めば進むほど、政治も経済も文化も、そのすべてがいつの間にか神に敵対する者たちによって支配されるようになるのです。そのことはヨハネの黙示録の中でこれまで私たちが確認してきた通りです。ところが神の視点から見た場合、すべての状況は一変します。サタンや反キリストの影響力が広がっているように思えるこの世界は、実は神のご支配のもとにあるというのです。イエス・キリストの十字架と復活がもたらした神の国は着実に人々の間に広まりつつあり、反キリスト者たちが支配しているように思える政治や文化や経済さえも、実は神の御手のうちにあるのです。キリスト者は事実迫害を受け苦しんでいます。しかし苦しんでいるように見えても、彼らは神への信仰を決して捨てようとはしません。その神への信仰を守り通すことにより、実は彼らを迫害する者たちに打ち勝っているのです。迫害を通してキリスト者は仕事や財産を失います。でも彼らは貧しいようでも、実は救い主イエス・キリストのうちにあり、すべての祝福に満たされており、 彼らは弱いようでも神の栄光に包まれているのです。何よりもこの世で迫害を受け命を奪われているようでも、実はキリスト者は罪の許しという通行手形を手にし、天の御国と新天新地に向かって一歩一歩進み続けているのです。つまり人間の視点から見た場合、私たちは敗北者にしか映りません。しかし神の視点から見た場合、私たちはまさに圧倒的な勝利者となっているのです。それがヨハネの黙示録が伝える私たちの本当の姿であるというのです。でもたとえ神がすべての事柄を支配しており、すべての事柄を導いておられ、この世界で起こることは何一つとして神の想定外などではないとしても、そしてたとえ主イエスが再臨する日、最後の審判にてキリスト者とそうでないものが分けられ、私たち神の民が新しい天と新しい地にて神と共に永遠に過ごすことになると分かってはいても、それでも今のこの世界で暮らすことは私たちにとって決して容易いものではありません。教会の外を一歩出れば、そこには私たちを迫害するものがたくさん存在するのです。教会の内側には偽教師たちが現れ、キリスト者たちにこの世と妥協し、この世の価値観を受け入れ、偶像に頭を下げるようにと進めるのです。そうしなければ、この世界では生きていけないとまことしやかに彼らは私たちを説得しようとするのです。確かに、この世での迫害から逃れるためであるならば妥協すればよいのです。この世の価値観を受け入れ、偶像に頭を下げればよいのです。そうすれば、安全で安心で安定した生活をこの地上で私たちは過ごすことができます。でも神はそれを決して認めてはくれないのです。迫害のうちにあって妥協するようなものを神は天の御国へは迎え入れてはくれないのです。迫害を恐れ妥協する者は決して新天新地にたどり着くことはできないのです。言い換えれば、神を信じる私たちにとってこの世と妥協するという選択肢はどこにも存在しないのです。一方で、この世と妥協しないということは、私たちは苦難と共にこの地上の人生を歩まなければならないということにもなります。妥協しないという選択肢は、肉体的にも精神的にも私たちに多くの悩みをもたらすのです。妥協しないという選択肢は、家庭にあっても、学校にあっても、職場にあっても、そこにいるキリスト者たちに多くの苦難を必ずもたらすのです。そんな苦難に包まれるとき、どのようにして私たちは自らの歩みをまっすぐに保つことができるのでしょうか。私たちが努力をすればよいのでしょうか。私たちが強い決意を持てば、自らの身をまっすぐに保つことができるのでしょうか。私たちが熱心に神に仕えようとすれば、自らの歩みをまっすぐに保つことができるというのでしょうか。残念ながら、そんなものでは到底太刀打ちできないほどの大迫害と苦難が迫っているのです。私たちが一歩外に出れば、私たちは決して自らの努力や熱心さで自らの身を守ることなどできないのです。そこにある苦難は自らの力ではどうすることもできないほどそれは大きなものなのです。そんな中、私たちを支え、それでも私たちを妥協することから守り、私たちを新天新地まで導くものがあるとするならば、それは何でしょう。それは神の恵み だけなのです。限りない、絶えることのない神の恵みだけが、今を生きる私たちにとっての唯一の頼みの綱なのです。そして限りない、絶えることのない神の恵みだけが、これからを生きる私たちにとっての唯一の頼みの綱なのです。人には必ず生まれた日があります。そして私たちはいつの日か必ず死ぬこととなります。ところが、いつ生まれるのか、それを私たちは自分自身で決めることはできません。またいつ、どのように私たちが死ぬのか、それも私たちは自分自身で定めることができません。結局人間は、この地上での人生の始めと終わりを自分自身で定めることができないのです。そんな始めと終わりすら定められない人間が、その間に存在するこの地上での歩みを、自らの熱意で切り開き、自らの努力で守り抜き、自らの手で導くことができるとお思いになりますか？そんなわけはないのです。神の定められた時に生み出され、神の御心に従って死を迎える私たちのこの地上での人生を切り開き、その人生を守り、導いてくださるのは、神ご自身の御手であり、その神の恵みと慈しみだけなのです。今を生きる私たちの、そしてこれからを生きる私たちにとっての頼みの綱は、ただ神の恵みと慈しみだけなのです。神の恵みが共になければ、私たちはこの地上での人生を全うすることはできないのです。ましてや、神の恵みが共になければ、自らの信仰を固く保つことなど、到底できないのです。職場にあって、家庭にあって、社会にあって、私たちはいかに自らの身を固く保ち、信仰を固く守ることができるというのか。その答えは、ただ神の恵みによってであると聖書は教えるのです。私たちは、神の恵みがなければ、クリスチャンとして過ごすことはできないのです。そして神は、そんな私たちに最後のメッセージを送ります。あなたが必要とするその私の恵みは、決してあなたから離れることはないと、神は私たちに最後のメッセージを送るのです。21節。主イエスの恵みが、救い主を信じるすべての者と共にありますように。母なる都よ、エルサレムよ、安けき港よ、聖都の地よ、いつの日行くべき長もとに、いつの日発べき我が悲しみ。新しい都エルサレムに向けて歩み続ける私たちを、絶えることのない神の恵みが包み、守り、導いてくださいます。そのことを覚えながら、賛美歌485番をもって、三位一体なる神を褒めたたえます。お祈りします。父なる神様、あなたによって作られ、生まれる日も死ぬ日もあなたにとって定められている。そんな私たちの人生にとって唯一の頼みの綱はまさにあなたの恵みのみです。黙示録は証言するように、この世は決して私たちを受け入れようとはしません。今のこの世は異教の神々を拝むことを強要し、偶像礼拝を強制し、この世の価値観で生きるように私たちに進めます。それに従おうとしない者たちを、この世は排除し、迫害します。 キリスト者はその信仰のゆえに仕事を失います。家族からは離縁されます。彼らは信仰のゆえに故郷を追われ、命までも失います。そしてそんな状況は、御子イエスの再臨が近づけば近づくほど、ますますその度合いを増していきます。そんな中、私たちの信仰を支え守り、この地上での歩みを全うさせ、私たちを天の御国まで、新天新地まで導くのは、ただあなたの恵みと慈しみであることを覚えます。そして御子イエスを信じる者から、あなたにすがる者から、その恵みが決して離れることがないことを覚え感謝します。3月31日を迎えました。明日からは新しい年度を迎えます。進級する者、就職する者、進学する者、新たなチャレンジを始める者、新たなスタートを迎える人たちがこの教会にも大勢います。その一人一人にあなたからの恵みと慈しみが絶えることなく豊かにありますように。その一人一人があなたの恵みによって力づけられ励まされ、キリスト者としての道を踏み外すことなく、あなたがお与えになったこの地上での役割と歩みを全うすることができますように。恵みの主イエス・キリストの名により、聖霊の取りなしを通し、父なる神に祈ります。アーメン。